さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。9月は、1977年に久米豊さんが石川県で拉致された月です。一日も早い帰国を求めます。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月27日、8月25日の金正恩演説について伺いました。それでは、先生、よろしくお願いします。
8月25日に金正恩第一書記が演説を行いました。52年前に金正日国防委員長が戦軍革命領土を始めたとされる日が8月25日でありまして、その慶祝宴会で金正恩第一書記が演説を行ったということであります。この金正恩演説の中で、まず注目される点はですね、北朝鮮が堂々たる核保有国であるという、それを金正恩自身の言葉で述べたということであります。もちろん北朝鮮が今核保有国だということについては、この4月に改正された憲法の序文にもそれが入ってきましたし、それ以外にも金正恩時代になっていろんなところで言及はされてきましたが、金正恩第一書記自身が自分の言葉で北朝鮮を堂々たる核保有国と言ったことは初めてでありますので、そういう点で注目されるということになろうかと思います。その意味するところということになりますと、当然のことながら、第一に、当分の間北朝鮮は核兵器を放棄しないということを意味していると思います。そして第二にでありますが、当分の間北朝鮮はこれ以上の核兵器あるいは核能力というものを必要としていないと、それも堂々たる核保有国という言い方の中にはその意味も含まれていると言っていいかと思います。したがって、金正恩第一書記自身がですね、自らの言葉で核保有国であると宣言した今ですね、北朝鮮は核兵器からむしろ通常兵力に力を移すという、予算を核兵器開発よりも通常兵力の近代化に予算を使ってくるということが十分に考えられるかと思います。8月25日の金正恩演説のもう一つの注目点、これが一番注目されるところでありますが、非常に強いことを言いましたのは、挑発には即時的な対応打撃でと、侵略戦争には正義の祖国統一大戦でと、これが北朝鮮の原則的な立場であって確固たる意思であると、そのように金正恩第一書記は述べました。この発言はちょうど8月20日から31日にかけて、米韓の合同軍事演習、ウリチ・フリーダム・ガーディアンという名前の米韓合同軍事演習が今展開中でありますので、それを 意識した発言であると言っていいと思いますが、まあ、ここで興味深いのはですね、再び望まない戦争が起きるんであれば、我が民族は祖国統一の新たな日を迎えるだろうということを、まあ、金正恩第一書記が言ったことであり、すなわち戦争が再び起きるんであれば祖国統一が実現するという、まあ、そういう言い方でありますが、まあ、実はこういう研究というのは金正恩時代になってしばしば今までも見られてきました。最近の例で言うんであればですね、7月27日のいわゆる朝鮮戦争勝利記念日、まあ、そこでの中央報告大会でチェリョンヘ人民軍総政治局長が報告をいたしましたが、まあ、その中で戦争で我々が失うのは軍事分解線であり、得るものは祖国統一だと言ったことがありますが、まあ、これも同じ文脈であります。まあ、つまり戦争が実現すれば祖国統一だということを最近金正恩指導というのはずっと強調してきているということになりますが、しかし逆に言いますと、戦争が起きなければ祖国統一はないという、まあ、そういうことであります。まあ、祖国統一というのは戦争だけがその祖国統一に結びつくというのが、まあ、今の金正恩政権の言い方でありまして、まあ、したがってまあ、北朝鮮の国民にとってみればですね、平和的な統一というのは期待できないということになるのかと、まあ、平和統一についての構想みたいなものをまだ一切金正恩政権というのは示していないということになります。まあ、一方韓国の方を見ますと、イ・ミョンバク大統領は去る8月15日の光復節の慶祝辞においても、光復の究極的な完成というのは平和統一であると明言をいたしました。また2年前の同じ光復節慶祝辞、2010年8月15日の演説においてはですね、イ・ミョンバク大統領は統一法案を明らかにしています。すなわちまず平和共同体を作って、次いで経済共同体に進んで、まあ、いわば統一への土台を築くと、そして最終的には民族共同体を実現しようという、まあ、3段階の構想でありますが、まあ、そういう統一法案を韓国側は今までも示してきた、まあ、そして平和統一を望んでいるというのが韓国の姿勢でありますが、北朝鮮にはまだ平和統一を望んで、その平和統一の統一法案というものが北朝鮮側から出てきていないと、少なくとも今の金正恩政権から何らそういうアイデアが出てきていないということでありまして、でむしろ言ってることは、戦争がなければ統一はないんだと今言ってるということでありますから、まあ、これは統一は基本的にはないぞということを北朝鮮国民に対しても言っているような話になりますが、まあ、これでは当然持たないということも考えられますので、まあ、いずれ統一の展望を持たせるためにも金正恩体制として平和統一の構想というものをまあ示すという可能性もあると思います。したがってそれがいつになるか、どのような形になるかということが現在注目される点であろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、石岡徹さんの事案についてご説明します。石岡さんの拉致事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年5月頃、大学生だった石岡さんはヨーロッパに出かけたまま消息を絶ちました。1988年に石岡さんから日本のご家族に8月13日付のポーランドの消印の手紙が届き、石岡さん、松木薫さん、そして有本恵子さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。 その後の日本政府の捜査調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。石岡さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、石岡さんは有本恵子さんと1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして、1988年11月4日の夜、チャガンド、ディチョン市内の招待所で寝ている間に、暖房用の石炭ガス中毒で子供を含む家族全員が死亡したとしています。しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また、幼い子供を連れて静かなところへ行きたいと述べ、しかもすでに寒くなっている11月上旬という時期に、平壌からも離れていて、極めて不便なフィチョンの招待所に移動することを石岡さんたちが希望したという北朝鮮側の説明は不自然です。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し石岡さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には石岡さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。このように石岡さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明は矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていないものであり、受け入れることはできません。北朝鮮側の説明には他にどのような問題があるのでしょうか。すでに述べたように、石岡さん、松木さん、有本さんは淀号ハイジャック犯とその関係者によってヨーロッパから北朝鮮に拉致されたことが判明しています。しかしながら、北朝鮮側は淀号ハイジャック事件関係者が日本人拉致に関与したことを全面的に否定してきました。北朝鮮側の主張には、北朝鮮がかくまっているテロリストが関与した犯罪行為を隠蔽しようとする意図があったとも受け止められています。日本政府は、石岡徹さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し、強く要求しています。以上、石岡徹さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月22日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
薫兄ちゃん、聞こえますか？信弘です。なかなか良い結果とならず、兄ちゃんに送るメッセージも3通目となりました。兄ちゃんに話したいことはたくさんあります。たくさんありますが、多くは直接兄ちゃんに話したいことばかりです。本当に会えなくて寂しいです。まずは、兄ちゃんの一番の気がかりであろう、熊本の砂代ばあちゃんの近況をお話しします。先だって、私が熊本に帰った折、会ってきました。兄ちゃんに会うまではと頑張って待っていますよ。安心してください。姉ちゃんたちも元気です。 皆還暦を迎えて良いおばあちゃんたちになっています。カオル兄ちゃんはどのような姿になっているのでしょうか。牛深のおじさんのように、それとも長島の安則おじさんのようになっているのでしょうか。まあ兄ちゃんだったら何のことを言っているのかわかりますよね。相変わらず軽口の私ですが、来年40歳です。体もメンテナンスが必要になってきました。兄ちゃんは体大丈夫ですか？こんなこと聞く必要もないですね。兄ちゃんは鍛えていましたからね。安心しています。前回、九州学院の松村先生が兄ちゃんにメッセージを送ってくださいました。兄ちゃん届きましたか？懐かしかったでしょうね。英語の授業を受けている感覚になったのではないでしょうか。その兄ちゃんと私の母校九州学院は今年で創立100周年を迎えます。様々なイベントも佳境を迎えようとしています。7月に東京休学会へ行ってきました。内村委員長、土山前委員長、小崎先生、カオル兄ちゃんの同級生でもある小手川先生がおいでになっていました。皆兄ちゃんのことを心配していました。小手川先生は特に兄ちゃんのことを学院内外にいろいろな形で訴えてくださり、また機会を作ってくださっています。本当にありがたいことです。松村先生の時に合わせてメッセージをと頼んだのですが、松村先生が終わってからということになっています。送る前に兄ちゃんが帰ってくるのが一番なのですが、同じことの繰り返しになりますが、体さえ大事なければチャンスは必ずあります。くれぐれも体を大事に大事にしてください。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1972年のヒット曲、天地真理の一人じゃないのです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、 速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。